スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーです。ジュイさんの、インタビューを撮りまして、
なんとなく
現実世界に戻ってきたスノーなんです
けど、ロンドンかなんか行ってたんですよね。
そうなんですね。はい。はい。この間ちょっと、あるタレントさんを、のインタビューを撮ることがありまして、すごくメジャーな人だったんですよね。あえて名前言いませんけど、この人なんですけれども。で、すごい硬い広報誌なんですが、すごく予算がなくて、要はカメラマン一人と編集者一人みたいな感じでひょこっと行って、すいませんって言ったら、いきなりそこの、偉い人に、いや、うちはさ、写真厳しいからちゃんと撮ってくれないと困るんだよね、とかいきなりプレッシャーかけられました。撮る前から。で、僕はこの、事前にこの今ちょっと、URL 上げた写真を見ていたので、これがどこが厳しいんだとか思ったんですけれども、この写真のどこがそんな厳しいんだろうとか思って、一瞬ちょっとムカッとしたんですが、どうも、その後からどんどん来る人たちは、4、5人なんですね、クルーが。カメラマンが来ても、助手が必ずバック紙を持ってきてるっていう。はい。あと、編集とライターさんと、少なくとも3人とか4人なんですけど。
はい。
なんか僕らは人数が少なかったのに、なんだお前らっていう感じだったらしいです。そうかなとか、いろいろ拗ねてみたりしたんですけど。はい。でもインタビューはうまくいきました。
どうでした、これ、でも、リスナーさんに名前を、はい。明かせないから聞いてもあれなんですけど。
そうですね。まあ、いや、すごく面白いお話でした。ちょっとなんて言うんでしょうね。この、タレントの本業じゃなくて。なんて、なんて言うんでしょうね。ちょっとライフスタイルの話。人生観が変わりましたっていう話。すごくためになりましたし。
なるほどね。
違う、同じ顔をして喋ってるんだけど違う人だったっていう。まあ、タレントさんって結構そういう場合が多いんですけど。
なるほど。
それにしても、そのプレッシャーは何だったんだって、とか、未だに思ってるんですけど、やっぱりそういうことかな。バック紙ぐらい持ってこいっていうことだったのかなと。
なるほどね。ハンスケです。まあ、冒頭終わりましたけど、ジュイさんの先週お送りして、わざわざボイスレコーダー買ったんですけど、録音モード、これでいいだろうと思ったのが良くなかったらしく、全然音が入って、まあ、聞こえるんですけど、ちょっと番組で使えるほどではなかったので、ちょっとそこは使えなかったんですが、で、アクリルの話あったじゃないですか。
はい。
はい。
あれ、多分、番組では流れてなかったんですけど、要は、アクリル板を使って飾られてたんですよね。アクリル板だけを使って。
はい。
で、要は静電気でこう、写真がひっつくからもう本当にそれだけでつけたみたいな感じの話があったのと、全部がアクリル貼ってあったわけじゃなくて、貼ってあるのと貼ってないのがあったんですよね。そこら辺どんな話だったんでしたっけ？
あの表現上のというか、
リズムっていうかね、質感を変えたいっていう話をしてたような気が。そこで質感が変わるので、世界がちょっと変わるっていうようなことを言ってたような気がしますけど。展示の間隔が微妙に空いてるんですよね。トントントンって言って、ちょっと空いてトントンっていう感じで。
はいはいはい。
そういうところを区切りに使ってたような感じですね。
ポイントポイントで使われてたような感じだったんですよね。で、まあ、あの、並べ方も少し段差がついてたりとか、はい、なんかリズムを持たせるような感じのチェンジの仕方をされていて、やっぱりすごくこの見に来た人の視点でこう、展示の仕方をよく考えられてる人だなっていうのは、今回も。ちょっと前回とはね、またスタイルが違って、スノさんもおっしゃってましたが、ちょっと期待を裏切られたというか、そんな印象はあったんですが、やっぱりよく考えられてる展示だったなっていうのが印象でした。はい、で、ごめんなさい、ちょっとお二人紹介の前に話進めちゃいますが、その後、三人で食事をして、スノーさんはお仕事があったんですけど、小関さんと二人で、いくつでしたか？三つ回ったんですよね。その後ね。
ね。あ、地方面。
はい。で、ほんとね、これ、高野さんの番組で言ってたんだっけ？二つは、うんっていう感じだったんですよ、僕は。で、最後に行ったのが、中井さんっていう方の、
はい。
ゆる鉄？
はい。
ゆる鉄。
うん。
何でしょう。
この、鉄道、あれ鉄道写真って言って、ですよね。
一応。いいと思いますよ。
鉄道写真なんですけど、要は、ゆるい鉄道写真でゆる鉄。僕ね、キャパに乗ってたのを見たんですよ。買ったわけじゃなかったんだけど、ちょっと時間があるときに、その、ペラペラと眺めてて、そこを、その中井さんのページが引っかかって少し読んでたんですけど、すごくね、楽しもうっていう感じが、その記事からもちょっとしてたんですけど、まあちょっと立ち読みだったっていうのもあって、じっくり読んでないんであれだったんですが、あ、ちょっとこの人面白いかなっていうので、ちょっと印象には残ってたんですね。うん、で、まあ小関さんと一緒に、ね、なんか入って、何枚目か見た時に、やっぱこれなんか見たことあるなっていうので、その時に思い出しまして、そしたら奥にそのキャパが置いてあったので、ああ、やっぱこの人だっていうの感じだったんですけど、なんか、ものすごい面白い人でしたね。
そうですね。
すごくさ、
あんまり、うん、あんまりなんか、あんなフレンドリーな写真家さんっていうのは、まあ、会ったことはあるけど、
うん、
なんだろうな、すごい陽気な、こう、
改札ができてます
。はい。ですね。エンターテイナーというかです
ね。うんうん、あ、そうそうそう、そんな感じで。
写真展見に来てるっていうか、なんかその人のオンステージ状態のものも、
うんうん、
あ、そうですか。
なんか、昔の駅舎の改札を再現したような入り口にギャラリーが変わってまして、
うん、はい、
本当にこう、来て、この見に来て方に、皆さんにこう声かけられながら、いろいろお話しされながら、写真のリクエストも、受けながらみたいな、
うん
うん、なんかすごくその写真展が本当に、エンターテインメントというかね、すごいそのゆる鉄ってその雑誌を見た時に思ったのは、そのゆるいって宣言しちゃうのってすごい卑怯な気がしてたんですよだけどやっぱ写真見たらね、いやさすがですねっていう感じだったんですよね。すごいなんか物語を感じる写真というか、きっちり撮られてでもこう緩い写真にしてるっていう感じかな。小関さんはどんな感じで見られました？
ちゃんとしたいわゆるなんだ鉄道写真って結構型とか、
うんうん、
マットがすごい厳しい世界で、
あ、そうなんだ、
うん、そうなんですよ。こういう型物とか、
うん、
なんか引き算なんですよね、あれよね。
はいはいはい、はい。
鉄道写真の評価って、
うん。
ちゃんと写ってるものから原点で見ていくみたいな感じでやるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そういうのをちゃんと撮れるっていうバックグラウンドがある上で、あ、
うんうん、
えてすごい大胆に崩して、
うんうん、
で、ほんの、もう写真の絵の端っこにほんのちょっと鉄道っぽいの見えたらば、これは鉄だって言い切っちゃうっていう。
はいはいはいはい。
うん、そういう、なんかこう、 強さっていうかね、
うん、
やっと飛び道具的で、うわーすげーとか思ったんですけど、
うん、
でもちゃんと写真として見るとその写真が面白いのですごいなと思いました。
うん、そうなんですよね。だから緩いって、うん、
写真展見に行ったっていう印象実はあんまなくてですね、
うんうん、
すごいなんかこう、ゆるいっていうそのタイトル通りなんですけどな。
うんうん。
うん、ステージとかライブとかそういうのを見に行った帰り。
ああ、そんな印象でしたね。うん。
面白いもの見たっていう。
うん。
ありがとうございました。
うん。なんか、すごくこう、楽しまれてるかなっていうか、その、写真を楽しんでる感じが伝わってくる。まあ、中井さんご自身すごく楽しげな方だったので、そういうのがあるのかもしれないけど、作品からもそういう感じが伝わってきて、なんかすごいなっていう感じがしたんで、もっとちゃんとお話を聞けばよかったとかって後悔しております。はい。長くなりましたが、ハスケでした。
はい。なんか、私もなんかその、今の話が絡んじゃって、なんか、
うん。
前振りどこじゃなくなっちゃったんですけど、早く先です。
はい。
はい。はい。ただいま、温度計30度の部屋で話しております。高野です。
30度
この夜になっても30度を指しています。
そんなに暑いの今。
今、こっち暑いんですよ。
あ、そうなんだ。
もう今日の昼間も33度だったとかって言って。
33?
それで、昨日からもう暑いですね。
あ、そうなんだ。
ね、雨全然降らないですね。だからさっき、扇風機を2台体制で
、うん、
かけろうとしたら風の音が入ってダメだったので。今パソコンだけに当てております。
あ、そうなんだ。自分には当てられないの。
自分には当てられないので。
下の方とかだったら大丈夫じゃないの。
今ね、上に向けてやってみてるんですけど。
そうなんだ。
この夏はいろいろそのテクニックを編み出したいと思います。
そうか。ちょっとぶっ倒れない程度にうまく冷やしてください。はいはい。ということで、だいぶ話は全然違うところから入っておりますが、今回は、小関さんが見に行かれた杉本博さんの写真展が前半です。で、後半に、オリンパスの EP 版。EP 版でよかったよね。
はい。
はい。のお話。
あ、ペン EP 版って言うんだ。
あ、そうなんだ。ペンが頭に。
ペンが頭についてますね。製品名。
あ、そうなんだ。うん、はい。各所で賛否両論の激しい。
そうなんだ。
商品のようですが。そこら辺、ポテトでも少しお話をしたんですが、こちらでもしっかりちょっとお話をしていきたいなと思っております。ということで、前半は杉本博さんの写真展っていうとちょっと違うかもっていう打ち合わせでお話がありましたが、これ歴史の歴史っていうタイトルでいいんですか？
はい、
うん、
歴史の歴史です。
これ何回か前に強行軍で行ってきたみたいな前振りでちょっとお話があったと思うんですが、その時ですよね。
はい。6月にですね、大阪の、うん、国立国際美術館にですね、
うん、
本当にそこ行くだけ、 で、なんか日帰りで行ってまいりました。
おお、相当大変だったみたいですけど。
ですね、まあ、朝早く出りゃよかったんですけどね、
うんうん、
前の日まで普通に仕事してて、
うん、
で、なんかもうヨレヨレになってたんで、なんか出るのも遅くなって、うん、
はいはい、
着いたのがね、午後1時半とかそんなんだったんかな。
おお、はいはいはい。
そこから見て回ってっていうと、もう出た時点でもう3時半とかになっちゃってて。
あ、なるほど。
そうするともう観光する気力もあんまないよなっていう、お茶飲んで、そのまま夕飯食べて帰ってきたって感じ。
あ、そうだった。え、これは日曜日？土曜日？日曜日？
ですね、土曜日かな。
土曜日？
ね、はい。
え、人の入りはどうでした？
そうですね。最終日前ってこともあって、割と賑やかでしたけど、うん、でもまあ、加工そのものが大きかったんで、
お
ー、で、人数は割といたんですけれど、うん、割とゆったり見られてよかったかな。ただこれ東京で同じ規模でやったりすると、
うん、
どのぐらい人の入りかわかんのかなっていうのがあってですね。
ほうほう。
わからないですけれど。
で、これ展示自体は写真だけじゃなかったの？
ないです。むしろ写真が少ないんですよ。
おお、そうなんだ。
全体の展示物のうちの写真は多分2割、3割ぐらい。
ああ、もうそんな割合なの？
ですね。
へ
え。まあ、で、まあ、最初に、なんだ、その杉本さんどういう人なのかって話から始めた方がいい。
うん、そうですね。はい。
肩書きでいくと写真家っていうことになってるんですけれども、
うん、
写真家と同時に、美術品のコレクターでもあり美術商でもあり、
うん、
なおかつ最近は建築まで手出してて、
お、はい、
どちらかっていうとあの写真家のフィールドじゃなくて現代美術のフィールドで語られることの方が多い人ですね。
なるほどね。
で、今、多分、日本人の現代美術家の中で取引される金、取引っていうか、一点頭のその取引される金額で言うと、
うん、
トップランクに入る。
おぉ。そうなんだ。
と思う。なんか、うん、写真一点で1000万超えるとかそういう話聞きますからね。
おへえ、1000万ですか。
うん、まあ、なんか、直接の買い値がそうなんじゃなくて、過去に、うんうん、誰かが買ったものが、だんだん転売されていって、
うん
うん、で、値段がだんだん釣り上がった結果、そうなったっていう話は聞いたことがあるんですけど。
なんか今、むちゃくちゃ高い、なんか世界中で評価がえらいされていて、
ほうほう。
で、すごい値段がついちゃって。
それは、杉本さんの写真がってこと？
まあ、
そうです。
ただ、杉本さんに直接それが何千万って入ってきて
る
か
な
って思いますよ。
ああ、そういうことか。
バラローとか、中間でいろいろ入ってから。
ああ、なるほどね。
要は、
だから、いわゆるその美術市場の中でそういうぐらいの価値がありますよっていうふうに言われているという。そういう感じの理解をしていただければよろしいかな。
なるほど。はいはい。まあ、今ちょっと建築っていうお話がありましたけど、これ、高野さんの方の番組で以前お話に出た、神社って言えばいいの？
神社ですね。
は、高野さんが見に行かれたのはこの人の。
この人のですね。
あの時名前出しましたっけ？
出したと思うんですけどね。
ああ、そうですか。はい。
まあ、はい。
そこはどうでした？
まあ、神社も、神社はね、どういうんだろう。でも、その時に雨だったんですよね。
ああ、そうなんだ。はいはい、
雨で、なんか、それまで見に行くまでの写真が、こう、みんなね、晴れ渡った中で撮られているような時だったんで、
うん、
いきなり雨降りしきる中を行って、
うん、
でも、それでもなんか地元の人がしっかりついて説明してくれてて、
うん、
うん、まあ、光とか、ね、そういう、なんかどういうんだろう。そういうのはあんまり感じられなかったんですけど。
うんうん。
まあでも、その中に入っていく、神社の中にそうやって下に入っていくっていう、なんかこう、 行いが面白いっていうか、
あ、はいはいはい、
うん、それのが面白いなとは思ったし、うんうん、あとなんかこう前のこう石畳っていうかこう、あの石が敷き詰められてるところになんか、うん、どういうんだろう、松葉がこういっぱい間に挟まってて、それを取ってる人とかがいたり、
うん、
なんかちゃんとね、まあこういう説明文なんか見ると結構ね、あの格調高い神社なので、
うん、
地元の人がどうのっていう話も書いてあったりするんですけど、
はいはい、
それなりにこう溶け込んでやってる、
うん、
ようになってるんじゃないかなと思いながら、
うん、なるほど。
晴れてたらこっちの方に海が見えますよとかって言われたんですけど、
はいはいはい、
全然モノトーンの一色だったんですけど、
ああそうなんだ。
それもまた面白い時に来たのかなと思いながら、
うん、なるほどね。その神社を見に行った時はそのこの杉本さんの写真とかそういうのは、
それはベネッセハウスの中にあったんですよね。
ああ見れたんだ、うん、
はい、あの屋外に展示されてる、
うんうん、
シーンですね。水平線っていうか、水平線をずっと映したという。
はいはいはいはい。
あれがありまして。
へぇ、
作品の解説なんかも聞いたりしましたけど。
うん。
はい。
そこそこ。はい。で、その展示の中に、その写真とか、小関さんが行ったところにも、その海のやつはあったんですか？
ありましたね。うん。そうですね。今回、その中、うん、写真で言いますとね、
うん、
シースケープっていうその海の水平線を撮った写真と、
うんうん、
あと、建築物の写真でですね、
うん、
これもなんかシリーズの名前ついてるはずなんだけど、
溶け込むようなやつ？
そうですね。箇所、はいはい、あの、ピントの合ってない建物っていう、すごいそれだけですが、うん、身も蓋もないんですけど。
はいはい、
合ってないっていうのと違うんですよね、正確に言うとね、うん。
なんかね、あるんですよね。
あれは、スノーさんから見てどうなんですか？同時シリーズ。
僕全然知らなかったんですけども、
はいはいはい、
あの知らなかったっていうか、なんとなくあるのは知ってたんですけど、あれはその、はいはい、無限遠じゃなくて、さらに遠くの方に、
無限遠の倍なんですね。
ね、で、なんかそれ、そこ、その、なんて言うんでしょう、その長さそのものに、その、哲学みたいな、何かがあるらしいんですよ。そういう無限遠の倍っていうことに。
はいはいはい。
で、それでなんか歴史的な建物を、とかばっかり撮っているっていう、
うんうん、
非常にこその最初から設計された写真なんですよね、
うんうん、
で設計された上でこうあのなおかつ負けているっていう写真なので、
うん、
まあなんか見た目はなんじゃこりゃなんですけど、
うんうん、
哲学的なものがあるんだねっていうのは分かったんですが、ちょっとピンとこないところもあります、正直。
ああそうなんだ。
すいません。
はい。うん、
でも、ああいう、見せ方っていうのは、そう、なんていうんですよ。まあ、過去にないことはないんですけれども、
うん、
あそこまで、堂々と真面目に取り組んだ人は、あの人が初めてなんじゃないでしょうかね。
おー、そうなんだ。
と思います
ね。よく現代美術寄りで語られるっていうのはもう一つ理由があって、
うん、
その写真を、作品を撮るために、まずコンセプトをちゃんと、まずコンセプトなんですよね。
おー、はいはい。
で、それがあって、技術、で、それについてきてくる写真の技法があって、
うんうん、
で、作品があるっていう流れで作るんですよ、
うん。
で、その建築物にしてもなんでかっていうと、その、仮想点、なんだ、無限のさらに倍、要は、大型のカメラなんかですと、そういうピントの合わせ方ができるんですね。
ほ
うほう。うん、だいたい普通、一般の普通のフィルムのカメラだと、無限遠ってそこで終わりじゃないですか。
うん、終わり終わり。
ピックがあって。
はい。
で、さらにそこからこう、ぐりぐりふい、レンズ繰り出して、
うん。
ドンピシャなさらに倍っていうところで撮る。
へぇ、
当然そうするって言うと、ピントがボケちゃって、見てる建物とかがこう、ニャグニャになっちゃったりするんですけど、
うん、うん、う
ん。だからその、ぐにゃぐにゃになって、なおかつその形が残る建物っていうのは、
うん、
良い建物とは言わないですね。残る建物って言うんですね。
ああ、はいはいはい。
うん。
うんうん。
で、そういう建物を、コレクションし って、うんうん、やっぱりこう一つのシリーズとしてまとめていると。
うん、
で基本的に撮影するのは 8×10 っていう大判のフィルムを使ったカメラ、
うんうん、
しか使わないのかな。ほとんどそれで撮ってるものが多いんですね。うん、でその先ほどのシースケープっていうのもあれも最初にコンセプトがあって、
うんうん、
その今見ている風景と昔の人が見た風景っていうのが同じ、うん、一致するものっていうものがあるんだろうかっていうところから始まって、
はいはいはい、
うん、その建築物とか何にもないで昔見てるのとほぼ同じなのはその水平線なんじゃないかと、
うんうんうん、
いうことで、その海っぺりに、その高いところ、崖の上とかにこうカメラを担いでいってですね、
うんうん、
ドンピシャのセンターにその水平線を入れて、
うん、
船も何も映り込んでいない、ただのその海と空、真っ二つに割ったような絵。
うんうんうん。あ、これもドンピシャのセンターなんだ。
ですね。
へ
ぇー、
うん。
う
ん
うん。っていうのがその、シースケープっていう海系とかシリーズ、
うん
うんうん、他にもあのやっぱり同じようなんで映画館が始まってから終わるまでずーっと
撮
って
た写真
とかそういうなんかその最初に組み立てるテーマがかっちりしているがゆえにその美術畑でもすごい評価が高い、でなおかつそれ組み立てたものに対して出来上がってくるものがちゃんとついてくる
うんうんうん。
で、なんか恐ろしいところで、
うん、
これね、今回その展示されてる写真群っていうのも基本的に、畳1畳以上のプリントになるんですよね。
そんなでっかいんだ。
うん、
基本的に、あれ、幅が100何本とかなのかな。50インチロールそのまま使ってんのかな。170センチの、延長が200とか、そのぐらい引き伸ばしていて、
うん、
なおかつムラがなくて、
うん、
トーンが均質で、
うん、
綺麗。
へぇ、すごいな。高野さんが見たのもそれぐらいのサイズのやつ見てる、
うん、いや、私はもっと小さかったですね。
ああ、そうなんだ。
もう屋外に展示されちゃってるんで、
あ、
屋外にそんな大きくなかったですね。
うん、
はい。
すごいですよね。180ってどうやって現像するの？なんかプールみたいなところで現像するんですか？
壁面投影してるのか、それともすごい高い天井を使って引き伸ばし機にかけてるのか、どっちかはわからないんですけれど。
うんうん、
私昔その職業柄、大判のフィルムプリントしてたんですけど、均質に仕上げるってすごい難しいんですよね、大きいので。
ああ、はいはいはい。
な本当にこう正しい意味でのファインなプリントっていうのをこう現物で山のように見られたっていうだけでも割とお腹いっぱいになってですね、うん、いいもの見たなと。だから、多分写真生地半端にかじっちゃってる人が見てるからそういう見方になるのかもしれないですけどね、
うんうんうん、
普通の人見に行ったらそのなんかでかくてなんかぽやぽやした写真でよくわかんないやつになっちゃうかもしれないし、それだけのものを手仕事で全部仕上げてるっていうのは、
うん、
その仕事ぶりは、まあさすがになんか本当人がその美術賞やっていろんなものの目利きやってるから、そういうものの仕上げとか、
うん、
ものについてはシビアなのかなっていうふうに。
なるほどね。うん。
あと、そうですね。あとは、結局その7割ぐらいがそのコレクションした美術品の展示。
うんうん。
的に全部本物を置いてるのかな、うん、
うん。
っていう感じだと。そのあとはその写真でもう一点あったのが、
うん、
放電っていうシリーズで。
はいはいはい。
フィルムの上に直接静電気走らせて、その光を、
うん。
ヒントしたもの。
うんうんうん。うん、要はなんか、ね、雷落とすみたいな作業で。
そうです
ね。焼き付けるとかっていう話ですよね。
ビリビリして、なんだ、理科室に昔あったような、丸くてビリビリ飛んでいくような。
はいはいはい。
で、ピリピリした形状がそっくりそのままフィルムに焼き付かれていると。
うんうんうん。
思っていただければよろしいかと思います。
これはどれぐらいのサイズなんですか？これも大きいの？
これはそんなに大きくはなかったんですよ。ただ部屋一面ぶち抜きで、十何点かなあったのかな？で、みんなその、後ろにバックライトでの蛍光灯じゃないけど、なんか明かりがあったもんだから、ちょっと目に辛かったです。
ああ、そうなんだ。
はい。大変面白かった。ま、周りが鏡張りの部屋で。なんかあの、雷神さんの木の像とかもあってして、なんかちょっとなんかその辺はあの、やりすぎなんじゃねえかな、
なるほどね。
まとめて作るっていう。あの、根元がしっかりしている人なので、その、やっぱり、先ほどのチラッと出てゆる鉄の話でもないですけれど、見せ方はちゃんと していて、非常に見ていて、楽しめる。
なるほど。これは、でも残念なことにもう終わってしまっているんですよね。
そう。去年の、あの、去年じゃねえや、
あ、いや、去年。
年末年始ぐらいに、ね、金沢を回ってて、その後大阪来て、この後にも、またどっか巡回するのか、ちょっとわからないんですけどね。これ人だ。この辺は、あの、ちょうどこの展示関係と同時にで出版物がちらほら出ていたりしますので、書店なんかで、あの、美術書方面を見てみると、目にすることができるかもしれません。
でもなんかそんなんあったとしてもなんかベロボに高そうですね。
ズロック高いんですよ。新潮社から出ていてですね、今回のその、自動同時発表で書店売りしてるのが8000いくらするのかな。
おきゃ、8000だか。そうか。
美術館でもやっぱり売ってたんですけど、それが特別割引つけて6800かな。で、結構やっぱりいい値段して、うわ、買えねえとか思って。じゃあ他のものなんか買えるかなと思ったら写真集とかもっと高いんですよ。
あ、そうなんだ。
洋書で1万何本とかするのが。で、しょうがなくて、あの、既読の、既読映画みたいな、こう、ドキュメントの、
はいはい。
ビデオ、売られてたんで、それを買って帰りました。
へえ、あ、そういうのもあるんだ。へえ、そうそう。いや、じゃああれですね、何号か前のフォトグラフィカは、
あれすごく安いです。
ねえ、
あれ2000円つってるけど、あれはすごいこうちゃんと構成されてて、あれはあの良かったと思います。
よかった。ゲットでした。はい。だから、
はい。
バックナンバーが置いた。置いてあるようなとこがあれば探してみてください。あれ、なんか、全作品を載せてるとかいう歌い文句かなかったですよね。フォトグラフィカは。
写真のですね、そんな感じでしたね。ただ、やっぱりあの、もし見る機会があれば、オリジナルはどこかで見た
い。見てみたいなって思
って、ね。これって、もうあの、印刷で絶対すれないようなのをわざと写真で作ってるみたいな節もあるんで。
あ、そうなんだ。
細かいグラデーションとかやっぱり現物の写真見ちゃったら、印刷物合わせて見えちゃうんですよね。残念な。
まあでもそうでしょうね。
ないんですけど。
また何かこう見れる機会があれば、見てみたいなと思いますが。はい、ということで、今回、後半もちょっと長めだなりそうなので、杉本さんの、展示についてはここら辺にして後半に行きたいと思います。
ステーションスクランブル。
い、後半はオリンパスのペン EP2、2じゃないや、1。
はい。
はい。これは、ポテトの方で、高野さんと小関さんとはちょっと一度お時間を作ってもらって配信しておりますが、こちらではしっかり、もうちょっと突っ込んだお話をしていきたいなと思うんですが、ポテトの方で登場してもらえなかったですが、スノーさんはこれどうですか、見て。
オリンパスペン、
うん、
さっき知ったんです。
あ、そうなの。
はい、ペンって言われたらもう昔のペンしか知らないっていうか、あのハーフサイズとか、
はいはいはい、
あの辺ですね。昭和30年代のペンしか知らないので、30年代の40年代、
はいはいはい
はい、あれのことだと思っていたんですが、だからフィルムで復活したのかと思ってちょっとびっくりしたんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、
あのモックの時代も知らない、黄色なんかモックが、
あ、そうです。いやすいません。
あ、そうなんだ。
全然この辺は追っかけていなかったので。
はいはいはい。
はい。
そっか。そうね、一回ポテト取っちゃったというか、なんか変な感じですけど、僕は、オリンパスで、マイクロフォーサーズの、ちっちゃいのが出るよということで、モックアップがずっと前から、黄色っぽい筐体で出てたんですけど、それがすごい気になっていて、まあ、いよいよ登場したら、まあ、ちょっと見た目が随分変わって、ちょっと、スタイリッシュというか、男前というか、そんな感じのデザインで出てきたんですけど、いろんなところを見ているとどうも賛否両論で、あまりその昔のペンを知らない人は、すごい受け入れているというか、いいんじゃないのっていう話になっているんですが、その昔のペンを知っている人からすると、がっかりだよっていうような意見をあちこちで見かけるんですが、
ああ、そうか。
まあ、ポテトもちょっとやっているので、こっちではその、ペンの方をね、どんな感じのカメラだったのかっていうのと、それがあるから、この EP1 ってどうなんだっていうところに話を持ってきたいんですが、じゃあその、昔のペンはスノーさんは知ってるってことですよね。
うちにありましたね。使ったこともあります。
おお。
はい。
どんな印象？
子供の頃に。
あ、そう、子供の頃か。
子供の頃ですね。小学生ぐらい。
う
ん、
そうかそうか。
いや、あの、小学生でも使えるカメラ。
うん。
小栗で。
うん。
で、なんか、なんて言うんでしょう。まあ、操作するとこ非常に少なかったので、
少ない
本当、うん、少なかったですね。まあ、少ないっていうか、まあ、巻き上げたりしなきゃいけない、あれなんですけど。
うん、
うん。うん、あの、
まあ、押すだけ、はい。
みたいな、そういう。
いいかな、じゃあ。
うん、かな、うん、
あの、セレンの光電の電池が、あの、レンズの周り
について、ね。レンズの周りについて、くる。
はい。
うん、あれが、だから、でも、非常に小さいので、
うん、
いつも、あの、父親なんか、カバンにポンって入れて、持ち歩いてたんですよね。あの僕の子供の頃の自分が写ってるスナップとかは随分それで撮られてたと思います。
うんうん、そうなんだ、
はい。うん。あの、ファインダーがついてる、まあ当然なんですけど、光学ファインダー、うんうん、レンジファインダーなんですね。
うんうん。
確か。距離計ついてたかどうかちょっと覚えてないんですけど。
うんうん。
うん、簡単についてないと思います。
そうですよね。
うん、あれは、あの、本当に押すだけで、なんだ、暗いとこだと、あの、赤いのがペロって出てきて、
うん、
あの、シャッターにロックがかかるっていう。
何赤いのって。
あ、なんか出てた警告表示が出るんですよ。
へぇー。
ないっすよ。
で、あとはもうどこでも撮れますよと押せば。
へ
ぇー。割り切った作りでね、大変よろしい。
お
ぉ。持った感じがね、すごく心地よかったのは覚えてます。
へぇー。
多分でもそのオリンパスペンって言われて真っ先に浮かぶのがその方の人は多いんじゃないかなと思うんですよね。
そう、大ベストレスセラーでしたもんね。
ご家族カメラとしてはすごい定番で、
はいはいはい、
で数いっぱい出てましたから。
そうか、でもなんかそういう数が出たやつってすごくなんか思い入れがみんな多いっていうのはやっぱ手にしてたからっていうことなんですかね。
やっぱりそれはあるかもしれないですね。で初代のペンにしてもやっぱり、ちょうど大衆カメラとしてすごく人気がありましたからね。
なるほどね。いや、なんか、すごい、その、哲学があるというようなお話も出ていましたが、ここら辺は、小関さんから見て、このペンっていうのはどういうカメラだったんですか？
いや、設計者の前谷さんっていう人がもう割とカリスマ設計師みたいな感じになっちゃってるんですけど、全国、オリンパスファンと言われてるうちに、なんかやっぱり狂信者みたいになってる方が、
はいはい、
人の割合がいいくらいのこうインパクトが強い人で、で、オリンパスペンを最初に作った、入社して最初にデザイン設計した人なんですよ。で、その初代のオリンパスペンっていうのをどういうのにしたかったかっていうと、6000円で作るカメラ。当時、1万なんぼとか、そのぐらいで入門機が売られてたのを、6000円で作った。単にコストダウンして作ったんじゃなくて、そのカメラとして必要なものは何なのかっていうのを、組み立てた上で、どうやってシンプルに作るか。っていうのをちゃんと頭を使って作ったっていう感じのカメラなんですけど、で、譲れないところはやっぱりレンズっていうところで、レンズは素晴らしくていいんですよ、これ。で、なもんで、90年代近辺にそのプロがサブで使えるコンパクトカメラっていうのが一世を風靡したことがあったわけです。高級コンパクトみたいな感じで、それの元祖本家の部分も抱えてるって言っていいと思いますね。
それはじゃあプロの方がこのペンをサブで使ってたってこと？そうじゃなくて、
サブで使ってる例もありましたし、ここで取材用に、割と有名なのは鎌ヶ崎のなんか、暴動起きてる時かな、なんかすごい、出入りするのが危なっかしい時に、ペンで72枚、ハーフサイズだから72枚取れるんで、ズボンのポケットに穴を開けて、このペンを入れて隠し撮りしたっていう習慣が掲載されたり。そういう、なんかエピソードがあったりしますね。で、その派生として出てきて、それだけだと、こう、自動露出がついて、本当に押すだけで撮れるように作ったっていうのが、その後継のペンのいいっていう、先ほど出しました。で、さらに、一眼レフにしてみたペンの F っていう、で、今回のそのペンというか EP1 も、NF の結構の機材を、イメージしてもう一回作り直しましたと。いろいろあります。で、結局、その、ペン F にしても、ペンにしても、他のカメラで同じようなことができるんだったら、そのカメラを買ってきてラベルだけ付け替えればいいじゃないか。っていう、その前谷さんって方が昔おっしゃってたんですね。そのカメラを作るからにはカメラを作る理由が必要じゃないかと。っていうのがあって、その、ペンのシリーズで、ね、もそれぞれに、こう、理由とか、使用する、 光景ですとか、そういうのがちゃんとこう想定された上で作り込んである。
うん。
機材であるっていうことで、一定のファンがやっぱり今ではいるわけですよ。
はいはいはい。
ね、言わんがなんとなく気に食わないっていうのは、その、うん、なぜどうしてっていうのにかける。
ああ、はいはいはい。なるほどね。
ですね。
うん、
確かにそのコンパクトで
重厚
感があって、
うん、
逆に持ち運べるカメラとしてのパッケージはすごくいいと思うんですけど、
うんうん、
なんであの側にしなきゃいけないのよっていう、ここは理由がない。昔ペンが流行ったから、じゃあペンみたいな感じでもう一回詰め込んでみて、
うんうん、
でついでにメニューとかもなんか今あるコンパクトデジタルの系統じゃないですけど、デジカメの、
うんうん、
常識で詰め込んでみました、意識あります、それでなんだフォースアーツの一眼と同じようなこう機能もつけてみました、さあどうでしょう、それじゃ違うんじゃないのっていう
そうなんだ、
それはちょっと違う、それでペン名乗るのはどうなのよっていうのがないんですよ。
ああ、なるほどね、そっかそっか、そういう
なぜどうしてか、うん、欠落してるんですよね、
うんうんうん、
まず側があって、上質な一眼とかおっしゃってらっしゃいますけど、
うん、
上質な側をつけて、じゃあそれ、中身はなんかすごい、こう、写真機としてどうなのって言った時に、普通の、
一眼
の血筋を引いているというか、普通のね、今出ているデジカメと何ら変わりがないというか、
うん、
同じぐらいのものになる、
うん。
じゃあ別に同じのでいいじゃねえかって話になっちゃうんですよ。
おー、なるほどね。うん。要は、じゃあその、
いかないっていうか、
うん、
はい、
そのペンにしなくてもよかっただろうってこと、まあ、新たな例えば商品
ペンと名乗っちゃったことで余計なんかこう、
うん、
それはどうなのっていうのがやっぱりあるんですよね。
あ、なるほどね。
昔を見てなんか昔の買い越し趣味で、確かにそれは昔持ってたおじちゃんとかそういうちょっとレトロなものが好きな人とか、確かにそれは
言え
るかもしれないけれど、
うんうんうん、
すっごい後ろ向きじゃないですかそれって、
うん、
だからその小さくてコンパクトで、なおかつなんだ、コンパクトに作れて、
うんうん、
フレンズ着てなんかこう新しいカメラ持ち出していいですよっていう、そのマイクロフォーサーズっていうその何書式そのものは、
うん、
筋はすごくいいものであるのに、
うんうん、
そこでこうなんか昔のなんか解雇趣味って言っちゃいます、
うんうんうん、
そんなハリボテみたいなの作りやがってっていうね、
うんうんうん、
そういうなんかやっぱり納得いかない部分があるわけです。
なるほどね。じゃあもうこれがペンがつかずにただの E シリーズの P1 とかそんなことだったら受け入れられたの？
どうだろうな
ぁ。あ、それでもちょっとって感じ
ですね。なんか何でもできますっていう風に言ってるっていうのは、逆にそのなんかこう自信のなさの表れみたいな感じもするんですよね。
ああ。
写真機としてどうなのよじゃないんですよ。なんか今あるデジカメと比較して、こういうのができましたみたいな、うんうん。そういうなんかこう、マーケティングしてるからふざけんなっていう気になっちゃって。
ああ、そっか。そもそもそういう、そのコン
セプト。すごい消極的な、そう、そう、うん、消極的な加減っていうのがやっぱり、なんか、納得いかない。
なるほどね。そうか、そうか。そういうところか。あ、じゃあそれがペンだろうがいいだろうが、その今出てきてるコンセプトとかその商品の、
そうで写真機としてどうなのっていう問いに対して何の答えもないんですよ。だって、
ああ、なるほどね。
写真を撮る道具としてこういうものを作りましたとか、
うん、
そういうのじゃないんですよね。同じデジ、今で出てるデジカメと同じようなもので側を変えました、
うんうん、まあ、ちっちゃくしました。
で、他社と比べて、こんぐらいな機能、うん、同じような機能もついてますと。
うんうんうん。
で、それって結局なんか他のメーカーが似たようなの出そうと思えば出せちゃうわけで。
うんうんうん。
それって全然新しくないよね。っていうか、新しみはないよっていう。
うん。なるほどね。
なんかそう、うん、そうですね。何かを改善しましたっていうの延長でしかないんで、
うんうん、
せっかくそのいいフォーマットがあるんだったら、それを使ってなんかこう、もっと提案してみてよっていうのし
か、うんうん、そっかそっか。うん、マイクロフォーサーズ自体はどう見てます？
いや、すごく面白いと思うんですよ、その、
うんうん、
もの自体は、
うん。
実際、パナソニックから出てる機種っていうのは、
うん、
外見はあんまりパッとしないけど、実際はすごい面白いなと思っていて。
うんうん、いわゆるガンダムカメラでしょ？
そうですね。
はいはいはい。そっか。あれが面白そう。
同じような、そうですね。あれ面白いなと思ってますけど、
うん、
で、オリンパスがその2機種を見て、
うん、
じゃあ、うちは違うのをやってみましたって言って出したのがこれかよ。
そっか。じゃあ、その、G1 でいいんでしたっけ？
はい。
G1 の面白そうだっていうのはどういうところ？
あれはもう本当にこう、なんだ、小さい一眼カメラ。
うん、
元々その、なんだ、一時流行った液晶付きの旧コンパクトデジカメの延長でありながら、
うん
うんうん、カメラとしての作りが割とちゃんとしてることと、
うん、
で、あとは、そうですね、オールを、古いレンズとかをバンバンつけて遊ぶ本体として非常に面白いっていう。
ああ、なるほどね。
こ、うん、の2点ですね、
うん
うん。まあ、オリンパスも同じことはできるんですけどね。でも、なあっていう。後出しでなんかこう、横を見ながら作りましたみたいな。
ああ、そういうの。
隣の人と比べてこのぐらい違いますみたいな、そういうの。
はいはい。
やるメーカーじゃないと思うんですよね、オリンパスってね。
ああ、そっか。メーカーに対する思い入れからもそういうところは見え隠れしちゃうから嫌なんだ。
でも結局、それってやっぱりその、設計者に対する思い入れも半分あるんですけど、
うんうんうん、
でもにしてもそのオリンパス10にしても、やっぱりそのオリジナルなものっていうのをちゃんと提案して出して、
うん、
まあ強烈なその独自性がゆえに売れなかった。まあ、ペンは売れたにしても、OM なんかは、結構に、特殊な扱いをされたりとか。
ああ、そうなんだ。OM って何回か番組でも名前が出てきてましたが、OM はどんなカメラ、うん、特殊な扱いっていうのは？
あれは小さい。あれは小さい一眼。
あ、
うん、
小
さくて、なおかつ操作がしっかりできる。うん、
ああ。
っていう一眼です、ね。
うん。なんか、
うん。
世界一っていうのを、まあ昔からなんですけど、
うん、
各メーカーいろんな分野で世界一っていう名前を付けたいらしくて、
はいはい。
オリンパスは世界一小さいっていう方に走ったんですね。
はあ、なるほど。
まあペンタックスは何でもかんでも一眼レフにしてやるって言って、
うん、
ポケットカメラって言われてる、ちっちゃなフィルムを使うやつから、
はいはい。
67まで一眼レフにしちゃったんです。うんね。
へー。
まあ、だから、そういう、まあ、ニコンとキャノンがギュギュギュッとこう、シェアを掴んでしまっているところで、なんとか、うん、その他のことでなんとかやろうっていう、そういう戦略が、
うんうん、
あってのことだと思うんですけど。
なるほどね。
うん。でも、オリンパスの OM-1 僕も使ってましたけど、すごくいいカメラです。今も、見かけると買いそうになります。
そうなんだ。
はい。
このペンなんかよりも小さいの？さらに？
あ、いや、大きいですよね。
ペンの方がさすがに小さいですよ。
ああ、そう
なんだ。ただ小さいカメラです。
当時、並行して出ていた一眼レフからすると、
うん、
レンズ1本分ぐらいは、レンズ1、2本分ぐらいは稼げるのかな？同じような装備にして。
ああ、なるほどね。
そのぐらいのアドバンテージはありましたね。
うん、
登山家の人なんかが割と好んで持ってったりして。
うん、
で、偉かったのは、その小さくして、なおかつなんだ、本体も、操作系を損なわなかったっていう。
ああ、なるほどね。
ただ小さくしただけっていうんじゃないっていうのは、割とあれは偉かったなと思うんですよね。
なるほど。
っていう なんかそこら辺、結局その写真機としてどうなのかっていう軸があって、それがブレてなかったっていう。
うんうん。
のが、やっぱりオリンパスの利点だったと思うので、
うん。
フォーサーズの最初のやつもなんかバカでっかかったけれど、その操作するものとしては、変よくできた機材でしたから、
うん。
と、そういうのをなんかこう、ブレちゃってるんだなっていうのは感じますね。
うん、はいはいはい。なるほどね。そうかそうか。いや、でもなんかそこら辺の、多分、まあ僕も含め、バックグラウンドを知らない人たちにはすごく評判が良くて、僕の知り合いなんかもね、いや、これすごいかっこいいよねって、どうなのって言われたりするんですけど、で、一人実際予約まで入れたみたいなんで、まあ今度、発売日過ぎにあったら、ちょっと見させてもらおうかなと思ってるんですけど、
現物見たらちょっと印象変わるのかもしれないですけど、どうだろうな。
うん。
だからね、やっぱりあの、もう一つ、やっぱり致命的に納得いかないのがあって、あの、裏がかっこ悪いんですよ。
ああ、はいはい、はい。
裏のデザインが絶対何も考えてないだろうって。お前ちょっと デザイナー出てこいっていうぐらい。
はあはあはあ。もう、だから裏見ちゃったら、まあ、表から見ると。
裏のコンパクトデジタルカメラと変わんないですよ、だ
って。うん、ねえねえ。それは思うね。
ちょっとダイヤルつけてみました、とか。
うん。そうね、前
から。ここら辺がなんかこう、気が抜けてるんだなっていうね、うん。
そうね、前から見る印象と、後ろからだと、ちょっと拍子抜けするような感じではありますよね。今のと変わんないっていう、まさしくそんな感じがするので。うん、まあ、
せめて光学ファインダーつけて、
ね、
きっちりした光学ファインダーつけてくれたら、
うん、
液晶なくてもいいやって感じなんですけど、ないと困るかも、ないと困るかもしれないけど、なくても、うん、あえてそこでなくしてたらなんか、みんなびっくりすると思うんですけど。売れるか売れないかは別にして
。そこは多分あのレンズ交換にしたい時点でなんかもう諦めちゃってたんでしょうね。
あ、諦めちゃったの。
あ、外付けの光学ファインダーなんかがオプションで出てたり。
うん、
そうなんだ。知ってますけれど。
よくある手ですね、それ
、うん。ズームだと意味ないですからね、それね。
うん。そうね、光学のファインダーがついてたら面白いかな、うん、
あ、まあデザインとか、あ、多分使いにくくてたまんないと思うんですけど。単純にデザインとか、そういう意味で。
うん、
だ多分この手のカメラは持つ喜びっていうのも何十%かになるんじゃないかっていう気がする
な。うんうんうん。そういうカメラになるでしょうね、きっとね。うんうんうん、でもそこら辺が面白いね。持つのに意味があるカメラなのに、そういうカメラが持ってるような人たちからするともう一つ面白くないみたいなね。
うん、うん、まあどうなんでしょうね。
うん、まあ
ちょっとペンっていうのがあの、なんて言うんでしょう、こう偉大するすぎる親とか兄貴を持っちゃったような。
あ
はい。なんとかジュニアって、こう、名前負けみたいになっちゃって。
はいはいはい。
先代は良かったとかさ、お兄さんは良かったとか言われるのかと思うとかわいそうな気が。言われてる。
名乗らなきゃ良かったと思うんですよ、本当に。
そうなんだ。
生地なんか色気出して、その、後継ですみたいな感じで、こう、プロモーション貼っちゃった時点でもう、もう完全になんかもう負けてますよ。
か
わいそう。
そんなにすごいカメラだったんだろ、そしたって。
いや、いや、まあ、あの、まあ、すごいっていうか、その、ポピュラーっていう意味ではすごい、すごいカメラ。
そうか、そうか。いや、でも、なんか、いろいろ聞いてから見てると、やっぱりそういう思い入れで、こう、いろんなとこに書いてたりしてる人が多いみたいなんで、
ああ、そうなんだ。
うん、やっぱりその単純に大衆機というか、 すごく数が出たカメラっていうよりは、なんか思い出とかね、そういう部分が。
あの、車で言うと、あの、なんだ、昔のミニとかワーゲンとか、あれに近かったと。
うん、ああ、なるほどね。そういう感覚なのか。
そうですね、
あ、まあ、で、小さくてハーフ版で、でも、ちゃんと引き伸ばしできますからね。丁寧に絵が作れば確実に半節ぐらいは伸びるんで。
へ
ぇー。あの、もう、ハードウェアとしてすごい優秀だったと思いますよ。
うん。それで、なおかつ安かったっていうのは、すごいね。
うん、あの、まあ、本なんかが、あの、開発者の方じきじきに本に書いてたりしますんで、
へ、
今はなきゃ朝日ソノラマなんで、ちょっと入手きついかもしれないですけれど。
本を読んでみたいね。
よかったら読んでみるといいかもしれません。
うん、はい、ということで、なんか、でも売れるような気がするのはしますよね。
うん。まあ、売れると思いますね。なんかもう今でも予約随分入ってるみたいで。
うん。
なんだっけ、オンラインショップではもう売り切れになっちゃってるのかな？
ああ、そうなんだ。へえ。
なんかそんなみたいですけどね。
世の中の不況だなんて嘘
です。まあ、実際発売は7月の3日なのかな？これからなんですが、まあ、どんな感じに出ていくのか。まあ、これが売れて、なんか、本来のペン後継じゃないですけど、新たな資金力になって、いいものが開発されるといいかなという気はします。はい、ということで、今回は前半、杉本博さんの写真展と、後半、オリンパスの、ペン E、P1 のお話でした。お届けしましたのはハンスケと。
はい。あのタイトルを、ま、カメラのタイトルを間違えてて、シグマの DP2 だと思って、それを一生懸命調べていた。
はい。
その話もあるんですよね。はい。
はい、そうですね。あの久々に柄が悪かったことした。
まだまだ暑い部屋におりましたからでした。
はい。ではまた、DP2 はまた改めて小関さんにやってもらおうと思いますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、また来週。